今日はヨハネの福音書12章の20節から28節の箇所です。このところではイエス・キリストがこの杉越の祭りの時にギリシャ人の人たちが会いたいと言って来た時にピリポとアンデレはそのことをこの話をしたわけです。その時にイエス様は人の子が栄光を受ける時が来ましたということを言われたわけです。人の子っていうのは救い主イエス・キリストのことですけれども、栄光を受けるというのはどんな意味であろうかということを考える必要があると思います。神様の栄光、人の栄光もあるんですけれども、人の栄光と神様の栄光はまた違いがあると思います。人の栄光であるならば、自分が人からよく思われたり、また素晴らしい行いをするならば、それは人の栄光であるわけなんですけれども、神様の栄光とは何か、それは24節に出てくるこの一粒の麦ということであるわけです。麦はそのままであるならばずっと一粒のままなんですけれども、それが地面に落ちて死ぬ、その麦の形、種がもう崩れてしまって全く別の形になってしまう、そうするならばそこから芽が出て根が生え、そして豊かな実を結ぶということを言われたわけです。イエス・キリストが十字架にかかって死なれるというのは、ただ自分自身の栄光というのではなくて、イエス・キリストの十字架というのは私たちのすべての罪が許される、それをイエス・キリストはもう一切を私たちのために、私たちの罪も全部背負って十字架の上で死んでくださった。そうするならば私たちのすべての罪が十字架の上で許されて、そしてそれが神の栄光が表されるということであるわけです。イエス様は28節を見ると、栄光を表してくださいと、そのようにこの父なる神様にお祈りした時に、私はすでに栄光を表した、じゃあどこで栄光を表したんだろうか。実はヨハネの福音書の2章の11節のところを見ると、イエス・キリストが栄光を表されたということが出てます。それはカナの結婚式の中でブドウ酒がなくなってしまった。その当時ブドウ酒がなくなるということは、招いた人たちがもうそのお酒を飲めない、そしてそれはその迎えた家の恥になってしまう、もう空っぽになったという時に、なんとイエス・キリストは水をブドウ酒に変えられて、しかもそれは最上のブドウ酒だった。この奇跡を初めて行われた、それがご自身の栄光を表されるということであったわけです。そしてこの父なる神様はもう一度栄光を表そうと言われた。それはイエス・キリストが私たちの罪を背負って身代わりになって十字架にかかってくださる。私たちは罪を犯したために本当であるならば死んで滅んでいかなければいけないわけですけれども、イエス・キリストが私たちの一切の罪を背負って十字架に死んでくださった、それが神の栄光であり、そしてまた私たちには永遠の命が与えられる、そのことをイエス・キリストは語られたわけですし、このギリシャ人の人たちが尋ね求めてきたというのは、おそらくこのイエス・キリストの救いということを聞こうとして来たんではないかと思います。今週は受難週ですけれども、イエス・キリストが十字架にかかってくださった、それは私たちのためであり、そして神様の栄光が表される、そのことを私たちは覚えて、またこの十字架をあごさせていただいて、私たちの罪は全部その十字架の上で許される、そのことを信じて、また神様に感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。